暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。福岡川俣にある二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥、建物の中では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしているんだそうです。ということで、この時間はそんな二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてお話をしていただく暮らしのラジオをお送りいたします。さて、今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は二戸市役所農林課から中村さんにおいでいただいています。中村さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
今日はですね、人の農地プランというものを紹介させていただきたいなと思ってました。
はい、はい、人農地プラン、
はい、
なかなか聞き慣れない言葉なんですけど、
はい、
この人農地プランというのはどういうことですか。
ですね、農林水産省のホームページによりますと、まあ、人農地プランというのは、集落や地域が抱える人と農地の問題解決をするための、未来の設計図というふうに紹介されております。
プランっていうのは、まあ、よく計画なんて言いますけども、
はい、
まあ、まさしく設計図なんですね。そうですね、はい、まあ、その今でもおっしゃった、人と農地の問題解決しなければいけない問題というのは、はい、具体的にどういったものがあるんですか。
はい、近年まあ、全国的に高齢化や人口減少などの人口に関する問題が取り上げられておりますが、農業においてもですね、同様でして、農家さんの高齢化とか、はい、あとは後継者不足などの問題が深刻な状況にあります。
うんうん、
また農地についてもですね、産業の発展に伴って工業用地ですとか道路とか住宅などへの、農地を転用することが進んでおりまして、農地の面積が減ってきているという傾向にあります。
はい、
なので農地があっても農家さんの高齢化によってもうこれから続けていくの大変だよとか、後継者がいないよなどいう問題があって、農地が活用されずにいわゆる耕作放棄地となってしまうケースが多く見受けられるようになってきました。
はい、
まあ、この辺の問題について人と農地の問題とふうに呼んでおります。
まあ、確かにその高齢化後継者不足といったその人の問題だけじゃなくて、農地自体もなくなっていったり、
はい、
あっても使われてないという、うんうんうん、まさしく人と農地の問題ですね。
はいはい、
そっかそっか。とは言ってもこれってそんなに簡単に解決できるようなことじゃないかと思うんですが、
そうですね、
どうやって解決に向かっていくんですか。
やはり人口の問題に関係しているので、これすれば、解決するっていう手段はないので、
はい、
なかなか難しい問題だと思います。ただ古くから農業というのは地域の結びつきの中で維持されてきたものであって、人と農地の問題についてはそれぞれの集落や地域の方々で一体となって解決に取り組んでいくことが望ましいと考えております。
はい、
なのでまずは自分たちお住まいの地域ですとか集落の現状を把握していただくことが必要となりますし、農林水産省では各地域において将来的に地域内で誰がここの地域の農業を担っていくのかとか、今後リタイアして見込まれる 農地をどういうふうにしていくかなどの話し合いを行っていただいて、それをまとめた成果っていうのを人の農地プランとして共有していきましょうっていうのを推進しております。
はい、まあ、確かにその、ね、農業って この二戸だけでも、うん、二戸市の農業と上坊寺の農業って全然違いますもんね。
はいはいはい、そうですね、はい、
だからやっぱりその地域地域の課題問題を出した上でプランを作っていくということなんですか。
う
ん
う
ん、
はい、そうですね。
でその作り上げていくプランというのはどういうものになるんですか。
ですね、プランにはまず今後の地域の中心となる経営体さん、まあ、農家さんとか法人の方とか、
はい、
として地域内の農業をリードしていくと思われる農家さんのリストというものがあります。
うんうん、
でその農家さんの情報として今その方がどのような、作物をどれくらいの規模で生産しているかとか、あと今後どれくらい拡大していくつもりか考えているか、
はい、
後継者がそこの農家さんにはいるのかっていう情報をリスト化したりしております。
うん、
でその他にもですね、今後その方々の中でも、まあ、高齢などによって農業を続けていくことが難しい方ですとか、その方の所有している農地の、何やってる畑だったとかっていうのが記載されております。この情報をもとに、現在または将来的に耕作放棄地になってしまうことが見込まれる農地を把握するように、しております。
うん、
そしてそこから農家さんの皆さんで考えた今後この地域がどのような作物を中心に生産していくのか、どのようにして後継者や新たに農家を始める人を確保していくか、
はい、
などの方向性を皆さんでこう、集めていこうかっていう話し合いによって集めていこうかっていうものになってました。
なるほど、
はい。
まあ、これでも非常に現実的な話で、
はい、
今ある農家さんがもうこの先全部が続くわけではないっていう、うんうん、もう前提のもとにってことですね。
まあ、やはり皆さん年齢も重ねていかれていきますし、その分体力なども落ちていかれますし、
はい。まあ、なのでその地域地域で今後も地域の農業を担っていけそうな人を中心に据えた上で、
はいはい、
そうですね、
はい、
かなり現実的なプランですね。
どんどんこう進めていこうというふうには、はい、
まあ、そうせざるを得ないということなんでしょうけどね。まあ、そうですね、
はい。
二戸でもこのプランというのはじゃあ作っているということですか。
はい、二戸市では平成24年度に、市内の全域を、旧町村単位ですか、
はい、
で分類したプランを作成しております。今二戸市では福岡地域、石切どころ地域、二佐台地域、苫井地域、五辺地地域、金田一地域、上坊寺地域の7つの地域に、よって作られたプランっていうのがあります。
はい、
はい。で昨年度このプランの更新を行っておりまして、うん、そこの地域の方々にアンケートを取った調査の、を行いまして、あとはその各地域における農地の状況を地図に落として地図化を図りました。
はい。
また地区ごとに話し合いの場を設けていただいて、皆さんでこの先ほど言ったとおりこれからどうしていくかっていう話し合いをしてもらって実質化というものを図っていきましたと。
うんうんうん。
今年度からはこのプランについてどんどん進めていく、推進していくっていうために、各地区における、中心経営体、これから担っていく方に農地を集めていくっていう活動、
はい、
というか取り組みを行っていくことがこれからの課題というか、うん、になっていきます。
はい、
はい。
平成24年度に作ったプランが昨年だから平成だと32年になるんですかね、
はい、
6年ぶりぐらいに更新されたということですか。はいはい。まあでもそうですよね、6年経てばだいぶ地域の農業の情勢も変わってますもんね。そうかそうか。
先ほど人と農地の問題について最初に触れましたが、
うん、
二戸市においても同様でありまして、市内の農家のうちですね、7割を超える方が60歳以上の方々が農業を続けているという状況になっておりまして。
7割以上ですか。
はい。高齢化ですとか、後継者不足などが深刻になっています。はい。
うん。
また市内の耕作放棄地ですね、農業がなされていないような農地は今現状で把握している分だと747ヘクタール もありまして、
はい、
田んぼや畑の面積である耕地面積っていうのが4480ヘクタールですので、
はい、
大体2割弱が耕作放棄地となっているというのが現状です。
あ、そうですか、
はい、
2割弱
ですね、
うん、
ヘクタールっていうのが大体野球のグラウンド一面が大体1ヘクタールなので、
あ、なるほどなるほど、
と考えると747マイ7面っていうことですかね、
は
い、ぐらいがちょっと農地が活用されてない状況になっているという現状でございます。
はい、
はい、
結構深刻ですね。
そうですね、二戸市でも進んでいますね、はい、
ということはじゃあその昨年、改定を行ったこの人農地プラン、
はい、
現実的に活用していかなければいけないと思うんですが、
はい、
どうやって活用していくようなものなんですか。
そうですね、この昨年度更新したという人農地プランについて、更新して作って更新したから終わりっていうことじゃなく、やはりこれから、うん、取り組みを進めていかないと意味がないので、農家の皆さんも毎年やっぱり年齢を重ねていかれますし、
はい、
その農家さんでも家庭の環境が変化などがあると思います、
まあ、そうですよね、後継者問題なんか特にね、はい、大きいですもん ね、
それに伴ってやっぱり農地の状況も変わっていくので、まあ、プランもそのような、変化に対応して毎年こう見直して更新をしていかなきゃないんだなというところもあります、
はい
はい、なので、プランの見直しですとか、これからの、実質化を図ってこれから推進していくために、やはり年に1回程度ちょっと皆さんのお時間をいただくことになるんですが、地域で、定期的な話し合いの場を、設けていただくことが重要になってくるなということです、
はい、
年に1回程度地域の農家の方ですとか、まあ、農地持ってるけども農業できないよという方とか、はい、など交えて、これからそこの地域や集落の農業について話し合っていただく機会を、まあ、定期的に設けていただくことが大切になってくるかなというところです。
なるほど、確かに人農地プランというのは、まあ、今のところはその状況を把握するところで止まってますから ね、はい、
そうですね、
その先は話し合わなければいけないということなんですね、
はいはい、
わかりました。ちょっといろいろと、人農地プランについて分かってきたところではあるんですが、
はい、
一旦ここで番組をちょっとブレイクさせていただきまして、
はい、
今シーズンですね、この番組の中ではご出演いただいている二戸市の職員の皆さんに、
はい、
二戸市内の好きな場所や思い出の景色などを教えていただいて、
はい、
そこで聞きたい曲を一緒に伺っているんですが、
はい、
中村さん、
はい、
何か思い出の景色とか場所とかってありますか。
はい、まあ、小さい頃から、
はい、
二戸祭りの流し踊り、
はい
はい、あれの、まあ、あの日が好きでして、
はいはい、
流し踊りの日になると皆さんが通りにこう集まって、はい、まあ、道路の脇に座りながら見てるっていう景色、はい、が私は好きでして、で小さい頃は見ている側だったんですが、
はい、
まあ、市役所の職員になってからは参加するようになりまして、
はい、
実際に中で踊ってみるとやっぱり楽しくてですね、なので流し踊りの景色は私の好きな二戸市の、まあ、景色ということですね、はい、はい、になります、はい、
いや、ちょうどこの番組が放送されるのが8月31日、
はい、
なので本来であればね、
うんうん、そうですね、
この今週の金曜日の夜ですか、
はい、
ね、流し踊りが、うんうん、行われるはずなんですけど、
はい、
残念ながらね、今年も中止となってしまいましたので、
はい、
じゃあ流し踊りの曲、
はい、
二戸音頭と新なにゃとやら2種類ありますが、
はい、
どっちの方がお好みですか。
チョイサーの方。
チョイサーの方だ
ね、
わかりました、
はい、
じゃあ今から、ね、
はい、
新なにゃとやらおかけしますので、
はい、
ぜひラジオの前の皆さんも一緒にね、
はい、
チョイサーしていただければ、はい、それじゃあ、曲振りをお願いしたいんですが、
はい、それではお聴きください。新なにゃとやらです。
ということで暮らしのラジオ、今回は二戸市役所農林課から中村さんにおいでいただきまして、人農地プランについてお話しいただいています。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前半のお話の中で、二戸市内の中でも人と農地の問題、
はい、
いろいろとあって、
はい、
解決のためには話し合っていかなければいけないというのが重要だということは分かったんですけれども、はい、まあ、とはいうものの、うんうん、これまで長い年月ずっとやってきたのに、はい、今こうなってるということは、はい、急に話し合って解決しろと言われても、うんうん、
はい、
なかなか難しいのが実情なんじゃないですか。
そうですね、うん、はい、なので、うん、と農地の問題においてもですね、うん、とまあ、話し合いの場を、うん、と行う前ですとか、まあ、普段からですね、はい、これから農業を続けていくの大変だなとか、
うん、
どなたかうちの農地借りてくれないかなっていうのを探している方っていうのはあると思います、
はい
はい、そのような農地の貸し借りを手助けする機関として農地中間管理機構というものがあります。
農地中間管理機構、
はい、
だいぶ文字数の多い熟語ですが、
はい、
機構ということは何かその間に入って助けてくれる機関ってことですかね。そうです
ね、はい、のまあ、農地中間管理機構っていうのは簡単に言いますと、貸したい人と借りたい人の、まあ、マッチングを行うというところになっております。
不動産屋さん的な存在ですか。
ざっくりそうですね、
うんうんうん、
基本的にはあの農地の貸し借りっていうのは貸し手と借り手の方と当事者の間で契約することになるのですが、
はい、
それぞれがあの農業委員会さんに出向いて手続きを行ったりとか、まあ、必要な書類を集めたりとかっていうのが手続きとして必要になってきます、
うん、
あとはまた個人間での口約束のような形で農地の貸し借りっていうのを行うこともまあないことはないと思うんですが、
はいはい、
まあ、その当事者の方どちらかが亡くなったとかっていう際に相続人の方がじゃあそこの権利を把握するっていうのが難しくなってくると、
はい
はい、いう問題があるので、農地中間管理機構っていうのはまず、うん、と貸したいなという人の募集を随時しておりますし、
はい、
で借りたいなという人の募集もしておりますので、うん、とまずは一旦農地中間管理機構さんが貸したいという人から農地を借ります、
うん、
はい、でその後、うん、とこれから農地を借りたいという方が見つかり次第、うん、とその人に貸すという形になっております。
はい、はい、まあ、確かに農地って普通のそれこそ部屋の貸し借りとは違っていろんな法律とかもあるということなんですね、はい、またその昔であれば隣の誰々さんに貸すは口約束でできたけれども、うんうんうん、はいはい、初めて会う人に貸す可能性とかもあるんですもんね。
よくあるのはあのお父さんの畑で、
うん、
でも自分は例えばこっちの町の方に来てるだとか、
はい、
市外盛岡ですとか県外ですとかに住んでる方で、うん、自分自身はできないけども、まあ、そのお父さんから相続受けた畑があるんだよっていう方でしたりとか、
はい、
貸したいなという方はやはりいらっしゃいますね。
そういった複雑な事情があったりしてもこの農地中間管理機構にお願いすることで、はい、いろんなことがクリアになるということですね、
はい、そうですね、まあ、例えば長年農地を貸し出していることで権利関係が曖昧になってしまうということもありませんし、
うん、
賃料をもらって、まあ、実際に貸している方にとってはですね、中間管理機構さんが、お金を集めることとかお金を払うこととかを業務を代行してくださいますので、
はい、
貸している方からお金払ってもらえないんだとか、ちょっといつもこの時期にお金もらってるんだけど、うん、遅くなってるな、でも直接は言いづらいなっていうところの問題についてはですね、はい、中間管理機構さんが間に入って業務を行ってくださいますので、貸してる側にとってはまず決まった月に確実にお金が入ってくるという形になっております、
うん、まあ、お金の話は一番しづらいですもんね。
はい、
うん、
また借りてる側にとってもですね、はい、いろいろな方から、複数の方から農地を借りている方もいらっしゃるので、その方が一人一人の方の家に回ってお金を払っていくっていうのも大変になる ので、
はい
はい、それを中間管理機構さんが一括して、手続きを行ってくださるので、中間管理機構さんが、まあ、その方の口座から引き落とすという形になって、で、それぞれの農家さんに支払いを行うということで、まあ、支払いを忘れてしまうことも防げますし、
うん、
定期的に引き落としになって、払う業務というか手続きというかを省くこともできるようになります、
はいはい、お金の流れが、ね、シンプルになって確実になるって、
そうです、ね、
実は一番大事なことだったりしますもんね、
う
ん、
そうですね、
はいはい、
と、まあ、農地についてもその一定のある程度の規模について中間管理機構さんに貸していただいた方にはその協力金という形でお金がもらえるっていう場合もございますので。
あ、そんなこともあるんですか。
そうですね、まあ、またこの先ほど言った人のうちプランですとかの、うんうん、取り組みに関わってくる話ですので、はい、それの貸し借りを検討しているという方はぜひ活用していただきたいなと思っております。
はい、まあ、実際にじゃあその中間管理機構、使いたいと思った方はどうしたらいいんですか。
は
い、
中間管理機構さんはまあ各県に設置されているのですが、
はい、
岩手県においてはですね、盛岡にあります岩手県農業公社さんというところが業務を担っております。
はい
はい、ただ窓口というか実際にお話を受けているのは我々市役所の農林課ですとか農業委員会さんが、
はい、
窓口となって受け付けてますので、
うん、
自分たち農業を続けていくのは難しいなとか、農地を相続したけども今遠くに住んでるから誰かに貸したいなとか逆に借りたいなとか、
はい、
っていう方、あとは私ちょっと新しくここの二戸市で農業を始めるんだという人ですとか、
うん、
農地を探してるよとか、まあ、そういう方は気軽に我々の元に来ていただければ、はい、そこに紹介というか手続きをつなぐことができますので、
はい
はい、
じゃあまずはじゃあ市役所の農林課の方にお問い合わせということですね。
はい、
わかりました、はい、ということで今はこの農地のさまざまな、手助けについて伺ってきましたが、
はい、
まあ、人農地プランということなので、
はい、
人の方への支援は何かありますでしょうか。
はい、先ほどちょっとお話しさせてもらいましたが、人の地プランにおいて地域の、中心的な経営体という方に位置づけられた農家さんにはですね、これから規模拡大のために新しく、農業機械を買うときに借り受けたお金の金利分を負担ですとか、
はい
はい、国からの補助金を受けられたりすることができます。
うーん、
その他にもですね、さっきちょっと言ったようにこれから農業を始めるんだと、
はい、
始めたいなと思っている方、新規就農という方でですね、最長で5年間の交付金を、出しているという取り組みもありますので、これから地域の農業を将来的になっていくことになる方の人材の育成というところに人への支援ということで活用されております。
はい、はい、ね、ということはじゃあ本当に人の農地プランにしっかりとこう関わっていくというのは、
そうですね、
はい、まあ、地域の中での動向っていうことだけじゃなくて実質的にこの、ね、お金の面とかでもサポートがあるということなんですね。
はい、
そうですね、はい、ますますちょっとこの人の農地プランしっかりと関わっていかなければいけないのかなという気がしてきましたが、そんな人の農地プランに関わる話し合い、まあ、各地域で進めていくときは何かその決まった手順とかってあるんですかね。
そうですね、集落や地域での話し合いにおいてはですね、まあ、地域の農家さんだけでなく、農地を所有しているけれども農業を行っていない人ですとか、
はい、
規模拡大をこれからしたいなとか新規で始めたいなとか、
うん、
いろんな方に、多くの方に参加してもらうことになっております。
必ずしもその地域だけではなくて、
はい、
今後その地域の土地を使って始めたいと思っている方も、
そうですね、話し合いではですね、地域の農業員さんが進行役となって、そこの集落の地図をこう広げながら、
はい
はい、今後じゃあそこの地域の方がじゃあ自分が、耕作していく農地はここだとか、逆にこれが貸したいっていう方はここの農地人に貸したいんだよとか、
うん、
はい、それぞれがこうチェックとかつけていって、集落の現状を 把握していってもらうという話し合いが必要になりますし、あとはまあ農家の皆さんには今後ですね、農地の活用をどのようにしていくかっていうアンケート調査もお願いすることになると思いますので、
はい、
その際はご協力をお願いしたいなというところでした。
はい、はい、分かりました、ということで駆け足気味ではありましたが、ここまでですね、はい、人の落ちプランについていろいろと伺ってきましたけれども、
はい、
番組もそろそろ終盤ということで、はい、中村さん、ラジオをお聞きの皆様に何かお伝えしたいことあれば、はい、最後にお願いします。
はい、今回ですね、人と農地の問題について、お話しさせていただきましたが、皆さんのお住まいの集落 などで耕作放棄地の存在を気にかけている方もいらっしゃると思うので、あとまあ農家さんの中でも、高齢で農業を続けていくのが難しいなとか、自分の農地を誰かにお願いしたいけど見つからないなとか、いろいろな問題を抱えている方はやはりいると思うので、
はい
はい、まずはまあそのような問題を持ち寄って、そこの地域の皆さんで共有をして、その問題点は今この地域で残ってるなっていうのを皆さんでちょっと認識をしていただいて、
はい、
じゃあこれからどうしていくか話し合うべっていうところで、少しずつ一歩ずつ地域で話し合いを行っていってもらうことがまず解決に向かう一歩目なのかなと思っておりますので、まあ、地域の皆さんで積極的にこれからの農業を考える機会っていうのをちょっと持っていただいて、この人の農地プランっていうのをより良いものに見直していければいいなと思っておりますので、はい、皆さんで頑張っていきましょうというところでした。はい、
わ、
はい、
かりました、
はい、
ということで今回は二戸市役所農林課中村さんにお話しいただきました。
はい、
中村さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れの時間です。この番組ではラジオを聞きの二戸市民の皆さんからの声を募集しています。日々の暮らしの中で気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール1@779.jp、またはカシオペ FM のホームページにありますメッセージフォームからお送りください。いただいた皆さんの声は私田中が二戸市の担当部署まで届けます。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の政策協力でお送りいたしました。